今朝は皆が崇められますようにという題でお説教をさせていただきます。ある一流化粧品会社があなたの周りにいる最高に美しい女性を推薦してくださいというお知らせを出しました。たくさんの写真と推薦状が届きます。その中でとりわけ注目を集めた一通の手紙がありました。スラム街に住む町の一人の少年からのものでした。字の間違いがたくさんありましたけれども、内容は次のようなものでした。僕の家から何軒か先に美しい女性が住んでいます。僕は毎日会いに行きます。彼女といると僕は自分が世界一大切な子供だという気がしてきます。一緒にチェス盤でゲームをして遊びながら、彼女は僕の悩みを聞いてくれます。僕の話を分かってくれて、僕が帰る時には大声で、あんたは私の誇りだよと言ってくれます。少年は手紙をこう締めくくっていました。この写真を見れば彼女が最高に美しい女性だということがわかるでしょう。僕も彼女と同じぐらい美しい奥さんを持てたらいいなと思っています。この手紙を読んだ化粧品会社の社長さんは、ぜひともこの女性の写真を見たいと思いました。どんな女性が写っていたのでしょうか。そこには車椅子に乗った歯のないかなりお年を召した女性が写っていました。白くなった髪の毛をひっつめて一つにまとめておられます。その顔にはシワがいっぱい刻まれていました。しかし瞳は輝いていてとても美しく見えるのです。社長さんは言いました。素晴らしいけれどこの女性を採用するわけにはいかないな。社長さんは笑いながら、人が美しくあるためには我が社の製品など必要ないと証明してくれているようなものだからね。まあ私は今思えばこの会社がこの女性を採用したらもっと製品が売れたのではないかと思っていますけれども、人が内側から美しくなるためにはそれ相応の時間がかかります。神様の御言葉を心に蓄えて神様と共に歩むことは美しさを作ることなのではないかと思います。まあ、そのようなことを念頭に置きまして、今朝は主の祈りの2回目皆が崇められますように、天にまします我らの父よの次にあたります。皆が崇められますように、それは一体どういう意味なのでしょうか。まず皆とは、もちろんそれは神様のお名前です。ヤハウェとかエホバと呼ばれています。ただしそれは単なる呼び名ではありません。その方の持っておられるご品性、お力を表します。旧約聖書出エジプト記には神様のお名前とそのご性質が表されていました。出エジプト記の34章の5節から7節がそれです。出エジプト34、 5から7です。主は雲のうちにあって下り、モーセと共にそこに立ち、主の御名を宣言された。主は彼の前を通り過ぎて宣言された。主、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す。しかし罰すべきものを罰せずには置かず、父祖の罪を子孫に三代四代までも問うもの。そのお名前はヤハウェ、ヤハウェ、慈しみと誠に満ちた神様でした。その慈しみは幾千代までも及び、罪や背き過ちを許してくれます。一方で正義をも全うされるお方です。そこには慈しみと、そして誠、この二つの性質が表されていました。慈しみと誠、この世の中ではその性質のどちらかに偏りがちです。まあまあまあいいじゃないですか。しかし正しさに欠けた優しさ、誠に欠けた優しさはやがて間違いを引き起こします。また慈しみに欠けた正しさは争いを生むことがあります。自分の正義を主張するばかりで相手の気持ちを考えません。慈しみが足りないのです。以前お父さんがよく忘れることという新聞の記事がありました。眠る息子のそばにお父さんが静かにつぶやきます。ごめんね、今朝朝ごはんの時にも日課のように私はバターのつけすぎ、また牛乳をこぼして行儀が悪いと叱った。それから私が会社に出かけた時、お前はバス停まで見送りに来てくれた。行ってらっしゃいと手を振るお前に向かって、姿勢が悪いと私はまた怒った。そして友達と遊んでいた君が会社から帰ってきた私を見て走り寄ってきて、お父さん、野球勝ったよと報告してくれたとき、お前また靴下破ったね、靴下もただじゃないんだからとまたまた私は説教した。それから夕食後、書斎で夕刊を読んでいたところ、軽くドアをノックしてくれたお前に向かって、こんな時間なんだとめんどくさげにまた文句を言い始めた。その時お前は一旦戸惑ってから照れくさそうに走り寄ってきて、お父さんおやすみなさい、眠たそうに微笑んで私の首を抱きしめてくれた。その瞬間に私の心が急に痛くなった。新聞が手から落ちて正面の壁を長く見つめながら、自分は悪いお父さんだったとやっと分かった。だから謝りに来た。ごめんね、実は私が正しかったことは今でも思っているが、私は一番大切なことを 忘れていた。それは慈しむ心、お前がまだ子供であることがわかるための、私の心の温かみが足りなかった。だからこれからもビシビシ叱るけれど、もっと一緒にいる、もっと一緒に遊ぶ、もっと一緒に笑う、ごめんね。このような記事です。神様の皆、ヤハウェ、慈しみと誠、それは神様の豊かなご性質を表しています。では今度は崇める、皆を崇めるの、崇めるとはどのような意味でしょうか。ヘブライ語ではハギアゼッサイ、それは性別するという意味です。清らかさにおいてその違いが明らかにされるという意味です。神様はやはり違う、神様にはかなわない、次元が違う、その違いを明らかにすること、それを崇めると言います。他の何者とも比べることのできないその素晴らしさを称えてゆく、それが崇めるということです。ではその違いはどのようにして明らかにされていくのでしょうか。どのように皆が崇められていくのでしょうか。二つ考えられます。一つはそれは私たちを通してです。私たちを通して神様の皆が崇められていきます。エレン・ホワイトはこのことについて祝福の山で次のように語っています。皆が崇められますようにと祈るとき、それがこの世において、またあなた方によって崇められるようにと求めるのである。神はあなた方を神の代表者として世にお使わしになる。生活のあらゆる行いのうちにあなた方は神の皆を表すべきである。祝福の山134ページ。それはあなた方によって崇められるようにと求めることなのである。あなた方自身が違いのわかる男となりなさい。あなた方自身が違いのわかる女性となりなさい。そのことを通して神様のご性質の素晴らしさ、その違いを表しなさいというのです。まあそれにしても、生活のあらゆる行いのうちにあなた方は神の皆を表すべきである、読まなきゃよかった、そんなお務めは私には重すぎて無理とお断りしたくなるのは私だけでしょうか。ずいぶん昔になりますけれども、とある教会の羊の方々と、羊飼いでした。次のようなお話をしました。教会にとって大切なことは、私たちの品性がイエス様に向けて成長することです。何よりもそれが試されるのが家庭です。私たちの家庭の中で良き夫として、良き妻として、良き親として、良き子供として成長すべきです。家庭を治めることができない人は教会を治めることもできません。ですから神様のお力によって一歩一歩共に成長していきましょう。 するとある方がおっしゃいました。先生、私羊無理だわ、やめようかしら。御言葉と現実とのギャップを覚えることがあります。確かにイエス様から新しい命をいただくとこんなにも変えられる、違いがわかる、そのようなことが明らかにされていくならば、たくさんの人々が教会にイエス様のもとへ招かれてくるでしょう。自分も早く慈しみと誠を豊かに表したい、違いのわかる人になれたらと心から願います。しかしその願いが強ければ強いほど、理想と現実とのギャップに苦しむことがあります。神様から任せられたその責任に圧倒されてしまいそうになることがあります。諦めてしまいたくなることがあります。そこで皆を崇めるためにもう一つの内容が必要となります。それは神様の恵みによるのだということです。先ほどの祝福の山の引用文の続きにはこのような言葉がありました。生活と品性において神の命とご品性をそのものを表さないならば、神の皆を崇めることも世に神を表すこともできない。このことはキリストの恵みと義を受けることによってのみなされるのである。恵みというのは何度もご説明していますように、受ける資格のないものが受け取るということです。主の皆をあがめる、私たちが神様のご品性を表すというのはまさにこの恵みによる以外にはないのだ。自分にはその資格がない、そのような力がない、無理なんですと思われる、そのところに神様が働かれるというのです。そういえば聖書の中で神様に用いられている人は大概自分自身に失望して自分に見切りをつけた人たちです。ペテロもしかり、パウロもそうです、ヤコブもそう、アブラハムでさえそうでした。そしてイスラエルの民300万人と言われている人々をエジプトからカナンへと導くために用いられたあのモーセもそうでした。神様からその働きに召された時、モーセは最初断ります。断り続けます。若い頃イスラエル人からもエジプト人からも拒まれて命を狙われた経験が彼のトラウマとなっていたのだと思われます。また彼は長く異邦の地で生活をしていたためヘブライ語が下手になっていた。長きにわたる羊飼いの生活でモーセは人と話すことが不慣れになっていました。ですからモーセは神様からのお招きを何度も断り続けます。その様子をエレン・ホワイトは人類の曙の中で次のように解説しています。神の命令がモーセに与えられた時、彼は自信がなく口が重く臆病であった。彼はイスラエル人に対する神の代弁者としての自分の不適任さを思って 圧倒された。291ページです。しかし、ついに彼はその働きを引き受けることになります。エレン・ホワイトはそのことについて続けてこう語っています。しかし、ひとたびその任務を受け入れるや、主に全く信頼を寄せ、全身を込めて働きを始めた。彼はこの偉大な働きのために、彼の知力の限りを尽くして働いた。彼は、モーセのこのような従順な態度を祝福されたので、彼は雄弁になり、希望に満ち、落ち着きを取り戻して、人間に委ねられた最大の働きにふさわしい人物となった。これこそ、神に全く信頼し、主のご命令に完全に従う者の品性を、神が強化される良い実例である。そしてさらに続きます。人間は神がお与えになる責任を受け入れ、全力を尽くして正しく遂行しようと願うときに、力と能力とを受けるものである。たとえその地位がどんなに低く、その能力に限りがあったとしても、神の力に信頼し、その働きを忠実に果たそうとする者は、真に偉大なものになるのである。アメリカの伝道者ドワイト・ムーディは、このモーセについて次のように語っています。モーセは、自分は一角の人間であると考えて40年を過ごした。次に、全く取るに足りない人間であることを学ぶために40年を過ごした。次に、全く取るに足りないものに、神が何をしてくださるかを発見するのに、さらに40年を過ごした。私たちの側が小さければ小さいほど、私たちの方にその可能性がなければないほどに、神様のお働きがはっきりと表されます。ああ、神様がそれをしてくださったんだとわかるからです。神様の違いが明らかにされてきます。私たちの弱さが、私たちの小ささが、神様の偉大さを明らかにするのです。主の御名によって、主の恵みによって、主の御名が崇められてゆきます。使徒パウロはまさにこのことを言いました。コリント第二の手紙12章の9節10節大変有名な箇所です。コリント第二12の9、10、すると主は私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。私たちがその弱さを覚えるとき、それは神様の働きの大きさを知るときでもあります。私たちが弱さを覚えるとき、それは 神様のお力に頼ろうとすることの証拠でもあるのです。もしそのようにして弱くて小さな自分自身を神様にお委ねしていくならば、イエス様の次のお言葉は真実です。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。マルコ9の41。キリストの弟子に一杯の水を差し出す、それだけでもその行為は主の目には尊い。無駄にされることは決してありません。私たちは一生涯、自分は取るに足りないもの、小さきものであることを自覚し続けるのかもしれません。いや、むしろ自分は大きくなった、立派になったと思うことの方が問題なのでしょう。しかし、たとえ自分が小さく取るに足りないものであっても、小さきものの働きは、忠実は、一つとして虚しく地に落とされることはありません。教育というエレン・ホワイトの著書の中には励ましに満ちた言葉があります。世界の最も尊い働きの結果は、この世においてはそれを成した本人にもほとんどわからないのである。己を忘れてたゆまずに働いた結果は、この世においてはそれを成した本人にもほとんどわからないのである。己を忘れてたゆまずに働いた結果が、どれほど彼の手の届かない知らない人々に及んでいることであろう。彼らは自分の忠実さによって開かれた祝福の泉からたゆまなく水が流れ出されていることを知らない。天国ではこうしたすべての働きとその結果が明らかにされるであろう。教育357ページです。小さきものの忠実な働きが神様によって用いられていくとき、知らず知らずのうちにそれらは多くの人々の幸福へとつながっています。自分でも知らないどなたかの祝福へと及んでいるというのです。ただし、地上では知らずとも、天国ではそのことが皆知らされるというのです。あなたの小さな忠実が、その微笑みが、ささやかな優しい言葉が、何気ない思いやりが、誰かの命を支えるために、神様は今もお持ちくださるというのです。まあ、そのようなことを通して、違いがわかる神様のご人格が、神様のお力が明らかにされていくのでしょう。以前もお話ししたことがあると思います。講演会だったと思います。リー・アザルの両親はアルコール依存症でした。リーは5人の娘の末っ子、末の娘、フィラデルフィアの貧しい地区に生まれました。両親は男の子が欲しかったのに、また女の子だったので、腹いせにリーという男の子の名前をつけます。お前なんか欲しくなかったんだ。なんで生まれてきたんだ。リーは両親にそう言われ続けていました。やがて彼女は働きながら苦労して高校を卒業し、カリフォルニアにて就職します。しかしある日、 会社に来たセールスマンに襲われてしまいます。ああ、自分はやっぱり生まれてくるべきではなかった。自分には何の価値もないんだ。これがその証拠だ。リーはそう思います。彼女を診察した医者は、リーが妊娠していることを告げました。まだ20歳にも満たない彼女は中絶を勧められました。しかしその時出会ったクリスチャンから、あるクリスチャンご夫妻の養子として育てていただけることを勧められます。若かったリーは彼らの優しさに触れて子供を産む決心をします。生まれてきた女の子はもらわれて行きました。リーは生涯再び我が子に会うことはないと思います。しかしそれから30年近く経ったある日、リーは一人の女性から電話を受けました。その声は、私はあなたの娘です。あなたにどうしてもお会いしたいのです。リーは自分の娘と30年ぶりに会うことになりました。後でわかるのですが、娘は自分の生みの親にどうしてもイエス様をお伝えしたかったのです。一方、母親のリーもビリー・グラハムの伝道集会に出席して、すでにクリスチャンとなっていました。いよいよ娘に会う日がやってきました。リーの心臓はドキドキします。ドアを開けて入ってきた美しい女性。まるで若かった時の自分のようです。その若い女性は可愛い赤ちゃんを腕に抱えていました。そして横には可愛い女の子が素敵なドレスを着て立っています。母親がその子に向かって言いました。この方があなたのおばあちゃんですよ。彼女の後ろには背の高いご主人が立っていました。初めて会う娘の夫はリーンに向かってこう言いました。私はこの時をずっと待っていました。私はどうしてもあなたに会ってあなたにお礼を申し上げたかったのです。私の妻を産んでくれて本当に本当にありがとうございました。私の人生は妻とこの子供たちなくしては考えられません。本当に妻を産んでくださってありがとう。義理の息子の熱い言葉にリーは今まで背負ってきた深い悲しみ、苦しみがすべて消えていくのを感じます。娘を抱きしめ、孫を一人一人抱きしめ、声を上げて泣きながら、リーは神様の御業に心から感謝を捧げました。後にこの出来事が本で知られ、ある日、母と娘はテレビのトークショーに出演することになりました。ところが、番組の司会者が二人の話を聞いた後、ひどい質問をリーの娘にします。とっても良いお話でした。しかし、あなたは愛の産物ではなくて犯罪の結果でしょ。隣に座っていた母親のリーはドキッとします。生放送です。すると娘は間髪入れずに答えました。たとえ両親がいたとしても、一体どれくらいの人が 自分は愛の産物、愛の子供であるということを知っていますか？神様が私が生まれることをお望みになったのです。だから私は愛の産物です。私の人生がどのように始まったかは問題ではありません。神様が私をどのような人にしてくださるかが大切なことなのです。まあそう答えたそうです。確かに私たちがどんなスタートをしたかが問題なのではありません。私たちが今どんな問題を抱えているのか、私たちがどれほど小さな存在であるのか、それはそれほど大きな問題ではありません。たとえ私たちがハンディキャップを持っていたとしても、多くの罪の中に沈んでいたとしても、神様はあなたのために命を懸けてお愛しくださり、あなたを心から喜んでくださいます。毎日神様はあなたに新しい命を与えてくださいます。そして豊かに変えてくださるのです。あなたのその新しい命の中にこそ神様しかなすことのできない神様の恵みのお力、神様のご人格が明らかにされていくのです。それが皆を崇めるということです。それでは主の祈りをしたいと思います。皆様ともに心にその言葉を覚えて聞いていってください。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせてください。皆を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。